おはようございます、今日のメッセージテーマはですね、取って食べなさいとあります、美味しそうなパン、私はパン見ると非常に幸せな気分になってきて、いろんなダイエーとか、ね、行ってパンを見るとちょっと興奮してくるんですね。これ高男かとかね、もうパン屋さん行ってこんなん見たらもうほんまに匂い香りもう最高ですね。で、取って食べなさいだ、もう食べたくなってくる。という今日はテーマのスタートにしたいと思うんですけども、昨日はですね、中華協会の結婚式のお手伝いをさせてもらったわけなんですけども、3ヶ月ほど前に、この日、土曜日に、音響のお手伝いしてもらえませんかってね、10時半から1時間ぐらいですってね、まあ、軽いアプローチで、ええよって、ね、軽く引き受けたんですけども。で、まあ、時間10時、まあ、半やなという。それだけ頭あって、軽くが覚えてたので、軽く忘れそうになったんですね。で、たださんよろしくね。あ、せやせやって。土曜日やね。土曜日、オッケーオッケーとかね。なんちゃったっけとかね。10時半。じゃあ10時ですね。10時ですね。10時ね。1時間ね。10時に終わるなっといて。そんな感じで。で、まあ、音響いてもどんな感じでいたら、マイク何本か出してもらうわけで、で、そんな感じで引き受けてたんですけども。で、だんだんちょっと、まあ、不安になってきてね、ピーターからの話なんで、あまり詳しいことを分かりませんと。今回初めて自分も、引き受けて会場を提供するだけなんですと。あ、そう、なんだったらまた詳しいことを教えてね、と言いながら、翌日の金曜日 になりまして、で、まあ、担当の人来るからお話しときます、だって、よう聞いといてよ、っていう感じでね。で、よう聞いても、でも、はっきりわかんないと。なぜかというと、明日来る人が、ほんまの担当の人なんです。明日って当日なんです。で、とりあえず、ほんなら、当日に聞いてわかるよな、っていうね。で、何時に来たいんかな、8時とかでね。8時とかで。8時からリハーサルしますので、って。リハーサル。そんな、いるのとかね、思いながら。で、リハーサル取り、まあ8時な、と。いや、話違うんや、8時。まあええわ、と思いながらですね。8時に来てですね。どない、何するんかな言ったら、プロジェクターで、ちょっと映してもらいたいものがあるんです、とか言って、ね、で、いろんなビデオ、そういうスライド、そういうのをちょっとお願いしたいんです。音鳴らさなあかんやんだ。プロジェクターの仕事が一つ増えて、で、特別賛美が二人いるので、その MR 鳴らしてほしいんです。とかね。マイクはとかね。マイク4本で聞いてるので、マイク4本だけでええんかなと思ってたら、マイクはもう1本でもよかったんですけども、逆に。モニターがいるじゃないか。こう、リハーサルしながら歌歌ったら、音が聞こえないんです。それは聞こえへんよ、モニターないもんって。モニター、予感はしてたんですけども。予感はしてたんですけども、まあ、普通の賛美ね。特別賛美だったらあってもな。結構上手い人だったんで、本格的に歌いたいタイプの。だから音は聞こえます。いや、もう、外にはよく出てますから、もう外の音聞いてくださいってね。そういうやりとりがあって。来たなと思いながらですね。まあ、って。そうしてるうちに、中華協会の僕は担当の人と思われるようになってきてですね。あれがない、これがないが始まってね。ガムテープはないんですけど、知らんがな、音響です、私はってね。PA なんですよ、PA とかね。そういう気持ちになってきました、ね。だんだんとこう、ある種類の、まあ、イライラという気持ちになってきた。そしてまあ、そういう形でまあ、なんとかまあ、リハーサルも終わって。で、初めてやることが結構多かったんです。その、DVD を、上の、まあ、パソコンで流すという作業があったんですよ。まあ、逆にまあ、ちょっと、学べて、今から、これから使えるなというのは、まあ、あったんですけども、せーので、ピュッとして、ピュッと出るかなと、そういう不安がずっとあったんで、もうずっとこう見てたんですよね。で、前のプロジェクター置いてるところね、行ったり来たりするから、また誰かポン当たるんですよね。また歪むんですね。そんなこととかね、バージンロード、ヒーターでガンガンみんな歩いてほしいね。なんかイライラしてくるんだね。そんな気持ちで臨んだんですけども、まあ、そこしぶりに、まあ、始まって、で、最初、第一声がですね、そこの、マジストから来た牧師さんですけども、この結婚式は、礼拝にしたいと思います。 おと、ええこと言うやんと思いながらね。礼拝にしたいと思う。まず神様に賛美を捧げて、始めましょうと。アプローチがあって。で、始まってですね。で、入場して。で、そのメッセージの時間になりました。メッセージ語られました。で、非常に、まあ、結婚式向けのメッセージではあるんですけども、でも神様御言葉が語られる。その子、マルコからとね。神様は人と人と合わせて一つにされましたと。神様がね、だから神様にフォーカスするんです。今日は人の集まりですけども、二人のためではありますけども、神様にフォーカスしましょうという、そういうメッセージが語られた時にですね、気持ちがだんだんとこう、和んできましてですね。先生、もう人にフォーカスしまくってたなという気持ちになってきました。何のために自分が今、おるかとかね、生かされているかというのは、人に使えるためかもしれないけど、まあ、神様に直接関係を持って、神様を見上げる必要があるんやなと。その時にですね、ふとこう、満たされるものがあってね、もうお腹減ったらですね、もうイライラするような、そんな形かな。で、ちょっと、一口食べると、ちょっとほっとして落ち着くというような、そんな気持ちになりました。で、旧約聖書にエリアという預言者がいますけども、モーセの次にすごいパワーのある預言者とね、雨を止めたり、で、天から火を送ったり、すごいパワフルな預言者なんですけども、その彼が、エリアが神様の命令を受けて、アーブという王と対決するんですね。で、そのアーブというのは、まあ、この神様じゃなくて、違法の神ですね。に仕えていたと。それを指摘したエリアを迫害する。そういう形で、もうエリアが荒野でもギブアップしそうな時があったんですね。もう死にたいというぐらいの状態の時に、神様はそのエリアに焼いたパンと水を用意してくれたと。ありました。そして、起きて食べなさいと。この旅は長くてあなたに耐え難いからっていうふうに、手のお父さんがパンを用意してくれたと。そういうところがあります。で、エリアはそのパンを食べて、水飲んで、そして旅をすることができたと。もう疲れ切っていたエリアが神様によって力をつけられた。神様自身がそのパンを焼いて用意してくれてましたという。そういうところがあります。人は神様からのものを食べて力いただかないとやっていけないと。で、起きて食べなさいと言われました。で、私たちも同じように、こう、もう忙しくてもう大変な時ですね。もう自分乗り越えられるかなと。そういう思いがある時に、もうギブアップしそうな時ですね。その時に、起きて食べなさいと。これ食べて働きなさいと。そういうふうに神様はおっしゃられると。そして、起きて食べなさいという神様は、今私たちにどういうものを与えてくださるか。で、生産という、生産式の生産ですね。の記事が、福音書にあるんですけども、そこからちょっと見てみたいと思うんですね。で、マタイ26章の26節に、まずあります。26節、また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。見た、みな、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。今学んでます、イエス様のその十字架の道ですね。で、先週は最後の晩餐という、ところから学んだんですけども、ちょうどこの記事も、その杉越の祭りの時の食事の時に、イエス様が今度はパンを裂いて言われた、そのシーンですね。で、普段のその食事とはまた区別されてたんですけども、ここで今私たちがしている聖餐式のその食事という形で特別に行われましたんですけども、ここでですね、イエス様が言われた言葉、取って食べなさい。 私の体であると。で、みんなこの杯から飲みなさいと。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血であると、イエス様がおっしゃられたんですね。で、取って食べなさいというこの言葉がポイントと思います。で、まあ、KBF でも月に一度その生産式というのを行いますけども、よその、大抵の教会はですね、コリントの部分に、この生産の記事があります。で、新約聖書に4つの、その生産式の、記事があるんですけども、マタイ、マルコ、ルカと。で、ヨハネにだけないんですね。なぜないか、わからない。ただ、6章に、生けるパン、キリストのことは、まあ、たっぷり書かれているので、そこでヨハネは、もうそれでみんなわかってるやろ、ということにしたのか。まあ、最終的にヨハネに聞かないとわからないんですけども、別の箇所に、第一コリントに、パウロが、同じように生産式というか、このことについて、触れています。で、ここの箇所が、生産式の場合、大抵の教会で呼ばれる箇所なんですけども、これちょっと見てみたいと思います。第一コリントの11章の23節から29節。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは渡される夜パンを取り、感謝を捧げて後、これを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさいと。パウロは、この、生産に預かるという心構えというものも同時に教えていますけども、自分自身をまず、まあ、神様の前にもう一度静まって吟味してみましょうと。神様に対しての何か妨げるものはないか、人との関係に何か苦いものはないか、それを確認して、それをまず処理してから神様の前に、そして、イエスキリストのこのパン、ブドウ酒に預かりましょうという勧めをしています。で、ここでパウロが伝えようとしていることと、イエス様が伝えようとしている違い、大きな違いは、ここで取って食べなさいという言葉が、イエス様はおっしゃられたわけなんですけども、パウロは、その、心構え的なものを教えましたけども、イエス様は、取って食べなさいと。で、ここから飲みなさいと。そのようにおっしゃられたと。それは、命のパンである、イエス様を、人は食べずには生きていけないんです、という。そのことをおっしゃられると思います。私たちは、もう自分自身が神様の前に正しく歩んでいないから、取るのを遠慮しますとか、そういうものではなくて、取らないとやっていけないんですということをまず認める必要はあると思います。ですから、資格がある、ない、そういうものじゃなくて、いただく必要があるということを覚えておく必要があると思います。そういうイエス様は、弟子たちに教えを立てて、してましたけども、ここでちょうどまあ、そのユダヤの裏切りとか、そういうことを言ったところですので、弟子たちの頭にはまだ、その、いろんな思いがあったと思いますけども、その中で非常にまだイエス様のおっしゃられること、愛について互いに愛して使い合いましょうとか、そういう教えがなされてたんですけども、この弟子たちのグループ、その中に一人裏切る者がいるという、そういうショッキングなことを聞きましたので、いろんな思いがあったと思いますね。自分もそのなんか弱さがあるので、ひょっとしたら自分のことかもわからないと、そんな恐れが 頭の中ぐるぐる回ってたかもしれないと。で、また、いろんな、肉的な、社会的な、そんな、期待もまだ、一人ずつもあったので、こう政治的な思いもちょっとこう、あったりなんかしてですね。このグループの中で、じゃあ誰が偉いんや、一番偉いんやと、そういう議論が始まりだしたと。全くなんかかけ離れたような議論だったんですけども、まあこの全体の流れを僕らは知っているので、なんでこんなわけのわからん議論をしだすんやって思うわけなんですけども、当事者としては、このグループの中で本当は誰が一番偉いんやという方向に行ってしまったと思うんですね。だからイエス様は呆れられずに、教えました。教え続けられまして。そのことは、ルカに詳しく書いてますね。ルカの22章、24節から見てみたいと思います。また、彼らの間には、この中で誰が一番偉いだろうかという議論も、論議も起こった。まずそういうふうに書いてます。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は使える人のようでありなさい。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしていますと。イエス様自身が言われました。足を洗ったイエス様が言われたわけですね。で、このヨハネの次には、使徒行伝と、使徒の働きという箇所がありますけども、それぞれのこの今ここで集められた弟子たちは、各教会の指導者となっていく人々なわけなんですけども、もういろいろ、ずこけたりしてた、そういうメンバーではあったんですけども、最終的に権威が与えられていくわけなんですね。でも、それはイエス様の言葉によって、いろんな教えがされて、それはどういう教えかというのは、愛し合いなさいと、使い合いなさいという、もうそれはずっと語られていたわけですね。ですから、権威も与えられて、教会も成長していくんですけども、その、人々に威圧感を与えるような、そういった種類のリーダーシップではなくて、愛を土台とした、そのようなリーダーシップが、そこで、それぞれの教会で展開された。ので、教会は成長していったと。ですから、ここで、イエス様が教えられた、若い者のように、給仕をする者のようになることを教えた。それを実際に実践されたイエス様ご自身が教えたと。そのことをここで弟子たちは吸収していったんではないかなと思います。そして28節ですね。けれども、あなた方こそ私の様々な試練の時にも私についてきてくれた人たちですと弟子たちに語られました。弟子たちはまだまだ完全じゃなかったんですけども、ですから立派な行いをしたから喜んでいるってそういうことではなくて、ただついてきてくれたから本当に嬉しいとイエス様はおっしゃられたんですね。一番最初に声かけた時に私についてきなさいとフォローを見てね、ただついていく行きたい、ついてきなさいってその言葉に反応してした弟子たち、それが一つのターニングポイントというか、何の資格があったわけじゃないけども、ですから、ポイントは、ついていくか、ついていかないか。イエス・キリストに従うか、従わないか。が、大きなポイントだと思います。そして、イエス様自身がそのことを、喜んでくれる、評価してくださると。そして、ついていったときに、その、報いもありますよと。29節に。からありますね。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。という約束がここでされています。30節にも、それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの12の部族を裁くのです。リーダーとなって、 素晴らしい働きをしていくんですよと。という、今非常に不安を持っている弟子たちに、そういう報いがあります。将来についての報いのことを語られて励ましています。と同時に、31節。イエス様はシモンにこう語られたんですね。31節、シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたと。サタンがユダに働きかけました。ユダはそのサタンの働きによってコントロールに入ってしまったわけなんですけども、次に今度はペテロに働き出したと。そのことをイエス様はもうおっしゃられてます。その時に、シモン、シモンとね、呼びかけられたんですね。シモンじゃなくて、シモン、シモンとね。で、ペテロだったんですけども、シモンという名前で呼びかけられたと。で、ショックをこう和らげるためにじゃないかなと。で、元々の名前がシモンだって。ペテロというのは、教会の指導者としての名前、ロックですね、岩なんですよというふうに、神様は与えられたんですね。でもこの時にはシモンって呼びかけられたんですね。で、ペテロも一つの罠に陥りますよというね。それをこう生まれながらのその性格、勇気があって冒険好きなんですけども、そういういい面があって大胆に従っていくタイプの人だったんですけども、逆にそれで生まれながらの性質、よって引き起こされる罠がありますよと。そのことをサタンがさせてくださいって許可が、申し出あったの許可が与えられましたと。イエス様はその後どうされたか、32節に。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけ、でやりなさいとイエス様は言われました。イエス様もその例の戦いのことを知っておられたので、ペテロがこう知らないところでそういう戦いがあったということ、そしてそのためにイエス様がペテロに代わって取りなしの祈りをされましたと。それはイエス様がこうペテロは失敗しないようにじゃなくて、失敗しても信仰がなくならないようにと、で倒れても立ち直れるようにと祈られましたとあります。ですから私たちも失敗しない方がいいんですけども、神様は失敗しても立ち直れることを願っていらっしゃると。だから一見こう信仰があって教会に来ていろんな活動してとか、ね、でそういう姿を見たときに、あの人はすごいこう信仰が強いんかなというふうに見てしまいますけども、それは信仰の定義ではないと。信仰が深いと言えるのかもしれませんけども、それは信仰だから信仰がある、ちょっとややこしいですね。信仰深いように見えるかもしれないけども、信仰じゃない場合もあると。その違いは何かというと、33節に、シモンはイエスに言った、主よ、ご一緒になら、牢であろうとしてあろうと、覚悟はできております。しかし、イエスは言われた、ペテロ、あなたに言いますが、今日、鶏が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言います。先週も触れましたけども、ペテロは盛り上がって、自信を持って言ったことが、死をも覚悟していますって言いました。でもイエス様はそのもうサタンの罠を知っていましたので、私を三度否定しますよというふうに言いました。ペテロは自分の思いですね、イエス様に自分の力で従おうとしていましたけども、それではいけないんですよということを教えるためにそのことを許されたわけですね。で、失敗したときに、それでもイエス様を信じます、従いますという、そういう、それが本当の信仰になっていくと。 で、信仰というのは自分はもうないもんやと、弱いものでもう死んだようなものということを認めることが大事なんですと。で、もうそういう知恵、力というものはイエス様から上から来るものであるという、そういう考え方、そのことを、事実を信じること、それが本当の信仰ですよと、ペテロに教えたかったと思います。でから35節見ましょう。それから弟子たちに言われた。私があなた方を財布も旅行も旅行袋も靴も持たせずに食べに出したとき、何か足りないものがありましたか。彼らは言った。いいえ、何もありませんでした。またの10章 MT10、 ここからやってますね。何も持たずに神様を信頼して出て行きなさいという、そういう時がありました。で、その時は本当に不足はなかったと書いてありました。それはイエス様の権威を預かって、そしてイエス様の権威によって活動していた、その時は全てのものが与えられたと。だから、エルサレムに行く時に、弟子たちがロバがおるから連れてきなさいというシーンもありましたね。で、その時に使徒の勝手に持ってったらあかん言われるでよなって普通に考えたら言うわけですね。でも弟子たち行きました。で、ロバ言われた通り持って行きよったらやっぱし言われました。何すんのとかでね。で、イエス様がご入り用なんですと言いなさいか、そういうふうに言うたら、あ、そうやったらしゃあないなということで、そういうシーンがあったんですけども、イエス様の権威が そこにも働かれていたということを見ることができると思います。でも、36節以降は、そこで言われた。しかし今は、財布のある者は財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のない者は着物を売って剣を買いなさいと。あなた方に言いますが、彼は罪人たちの中に数えられたと書いてある。このことが私に必ず実現するのです。私に関わることは実現します。イエス様は罪人の一人に数えられるという、そういう時に入っていきますので、自分の権威をもう働かせることを一旦休む時が来るという。ですので、イエス様はあえてその弟子たちに、今まではいらないと言ってたものを用意しときなさいよと。今度は、なぜならば、今までは光の時代やったんだ。もう、今度は暗闇の時代がやってくるから、十分な用意が必要ですよ、ということを教えたかったと。で、弟子たちの反応は38節に、彼らは言った、主よ、この通りに、ここに剣が二振りありますと。イエスは彼らに、それで十分と言われましたと。え、着物を打って、剣を用意しなさいとまで言われましたけども、実際にもうそこに剣があったと。弟子たちはもっとこんな剣いるかもわからんという気持ちになってきたんですね。でもそれで十分でしたと。イエス様のおっしゃられたかったことは、この世の血肉の戦いのことを言っているんじゃないということを、それあったので、それで十分と言われて、それ以上は説明されませんでしたけども、戦いの内容が違ったと。本当の戦いというのは、じゃあ次には書いてあるように、39節からあります。サタンが全部仕向けている今、その戦いに臨もうとしているところですね。39節。それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いた時、イエスは彼らに、誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。で、これからの戦いというのは誘惑に陥らない、そのことについて祈ること、そのことをまず命じられたんですけども、誘惑に陥らない、ここでよく思ってたのは、弟子たち寝てしまうんですね、これね。なので、寝てしまう誘惑のことかなとずっと思ってたんですね。祈ってたら寝るよなとかね、よそごと考えるよな、いや祈らなくてもよう寝るなとかね、そういう種類の肉体の弱さのことかなとずっと思ってたんですけども、その答えが続いてあります。41節。 そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた。42です。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。イエス様は弟子たちがちょっとだけ離れてひざまずいて天の地に祈られたというふうに書いています。そして42です。これ4行でスーッと読んでしまうと早いんですけども、実際はもうイエス様自身も十字架というものを、その本当にむごい残虐なそういう死刑の方法、それに今望もうとしているという状況です。神の子と言っても肉体を持った同じ人との痛みを感じる、そのような恐れもあったと思いますけども、その中でできれば自分が死ぬこと以外他の方法でも人が救われるのであれば取り除けてくれませんでしょうかという気持ちがあったと思います。その間いろんな葛藤があって苦しみ悩みあったと思うんですけども、それでもと、しかしと、イエス様は自分の願いではなくて御心の通りにしてくださいと、イエス様は一度自分の思いも言いましたけども、それでも天の地の神様の御心のことを従いますという、そういう祈りがここでされました。その他の方法というのは、よく考えるのは、人が考えがちなのは、人々がこう信仰が強くて努力して、そして自分の力でもし救われるのであれば他の方法になったかもしれないです。でもそういう方法はありえないと。ですから十字架以外のものはないんですと。ペテロのように自分でやってみるという、そういう思いが人には起こりますけども、それは神様は認められないとか、そういう力はないんですということですね。人はですから、キリストの十字架というのは、人は何も良いところはない罪人なんですという、自分では救いようのない存在なんですということを教えています。十字架以外の方法はなかったということですね。はい、次はですね、イエス様の姿、ゲッセマネの祈りのところです。この有名なんですけども、ひざまずいて手の地に見上げて祈っているそのシーンですね。その時に43節、すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。祈りに本当に力が注がれてですね、イエス様自身がもだえ苦しんだとあります。で、汗が血の雫のように血に落ちるまでに苦しまられたわけですね、イエス様自身が。で、パウロも私と共に力を尽くして神に祈ってくださいと祈ることをお願いしたんですけども、祈ることがですね、じゃあおーというのはね、重々しいような祈り、そのことを言ってね、一緒に苦しむということではなくてね、その祈りには努力というか、ある意味自分の能動的なその決心というか、それが必要な場合があると。ですから自分で時間を取って祈りというものをする必要がある。そのためには多少の苦労というものはあるかもわかりませんけども、苦しみながら祈る、そういうのじゃなくて、そのために時間を取るという、そのことが必要ですと。で、45節、イエスは祈り終わって立ち上がり弟子たちのところに見て来てみると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまった。 悲しみの果てに眠り込んでしまったと。弟子たちは弟子たちで非常な悲しみ混乱があったと思いますけども、それによって結果的に疲れてしまった、眠ってしまったと思います。眠るイコール落ち込むかもわかりません。そこでイエス様は46節にそれで彼らに言われた。なぜ眠っているのか、起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。ここで誘惑に陥らないように祈っていなさいと弟子たちは、イエス様は弟子たちに勧めました。そして47節イエスがまだ話をしておられるとき、群衆がやってきた誘惑の時が訪れましたとあります。この誘惑の種類はここで見えてきます。十二弟子の一人でユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして身元に近づいた。だがイエスは彼に、ユダ、口づけで人の子を裏切ろうとするのかと言われた。49節イエスの周りにいた者は事の成り行きを見て、主よ、剣で打ちましょうかと言った。イエス様はこれ今霊の戦いに臨んでるんですけども、弟子たちは血肉の戦いをしようとしている。これが誘惑だったわけですね。で、私たちもこう何か問題が起こった時に、その本質というのは何か見誤って祈り以外の方法で対処しようとするという、そういう物理的な方法を考えるということは、そのような問題を解決しようとしたときにサタンの餌食になってしまうという、そのときに私たちは一歩下がって自分の力ではなくて主の御名によって祈るときにサタンは下がる。そのことをイエス様は教えようとした、またここでされました。で、先週の木曜日に仕事中ですね、デイホームの人を送りながら、最後のおばあちゃんになれば、なった時にですね、もう家に近づいてきた時に交差点そのまま走ってました。安全に行けるなと思ったところですね、左から白い車が幅寄せしてきてですね、で割り込んでくるような、でも割り込むとこがなくて当たりそうな、そんなシーンがありました。思わずクラクション鳴らしました。で、左でこう振り向いて誰が運転してるんだという顔を確認したわけですね。それからハンドル握った瞬間には閉まったとかね、今仕事中やったとかね、一瞬のうちに田畑明に戻ってたんですね。クラクション鳴らしもたしまった、この右手アホとかながらね、完全にこう顔目を覆ったなってね、やばそうなおっさんやったなってね、そういう瞬間がありました。で、ヘルパーさんも、ケアマネージャーがいたんですけども、今のはしょうがないですよね、とかで、鳴らすの当たってましたもんね、とかね。でも、やばそうな親父だったですよね、とかね。で、まあ、やりそうと、こう言って、ね、もう、家の近所まで来てたんで、細い路地に入りました。なら、その車も曲がってきました。なんか、ついてきますね、とかね。やり過ごしましょうか、って言うてるうちに、もう家の前まで来てしまった。ここで降ろすとまずいな、とかね。で、待てずーっと行って、その車を止まって、バックしてきました。で、降りてきたんですね。で、こっち歩いていくんですね。もう独特の歩き方で来たとね。その時に、自分の頭の中でこういういろんなシミュレーションが入ってですね。まあ、多分こういう言葉が出てくるかなっていうのは次の、ちょっとね。予想されるアプローチの言葉。1. 何クラクション鳴らしてるねん、我。2. 何メンチ切ってんねん、舐めとんか、こら。3. ちょっと降りてこんかえ。という、そういうアプローチが来るんじゃないかなというふうに予想されまして。そう来た時には、とりあえずどうしようかなと。ここを乗り切るには、まず、当たってからでは遅いと思いましてとかで、できるだけこう丁寧な答えにするべきかなとかね。おばあちゃんおろして、仕事終わってからゆっくり話しようか。と、そういう気持ち、そういうの出てきたりとかして。降りて今回言われたら、 田畑明的には上等じゃと、そういう気持ちにも出てくる。でもその時に今日の読んだ御言葉は何やったと思います。ヨハネお願いします。16章33節、私がこれなことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。一瞬ですね、この状況になってきたら、あ、自分は勝負せなあかんのかなっていう気持ちが出てくるわけですね。でもここでは、困難と言われるほどの困難じゃないかもわかりませんけども、どんな困難でも神様は求めなさい。取りに足らないことも、日常的なことも、イエス様はそういうふうに言われると思いますので、勇敢でありなさい。勇敢ではあるべきだと思います。でも、私はすでに世に勝ったのです。私がすでに世に勝っている。あなたじゃないです。あなたはする必要ないんです。そういう御言葉は今日朝あったな。それから、あなたが勝利してくださんでしたら、私もう何もしません。お任せしますという気持ちになってですね。で、ドアのとこまで来て、だからパワーウィンドを下ろして、だから独特の歩き方でこう来たわけなんですけども、この辺になんとか建設ってありませんかって聞いた。ん？東灘区何々町の4丁目3の2なんですけども、で、ああ、そう、なら iPhone があってね、4丁目3の2とか言ってね、ポヨンって出てくるんですよ。おお、大変だね。ただ、今ここなんで、一つ上の筋ですよね、とかで、青いビルって聞いてんねんけども、たらこれね、ポンした出るんですよ、あれ、パーツ。これ青いビル、こんなビルです。それ磨けて行ってください、と。ありがとうって言ったわけです。その瞬間性、その人もともと道を探していたのかもしれないけども、実際はそんな雰囲気じゃなかったんですね。えらい勢いで出てきてですね、隣にいたヘルパーさんも、あれというような顔なんですね。で、こっちに来るときまでは何か絶対にやばそうな、もうそれ以外考えられないような雰囲気やったのに、5歩ほど歩く間に神様働いたんちゃうかなと。はじめは、こっち絶対言わせたろうという、そんな気持ちがあったかもわかる。でも、ポンと働いた瞬間に、住所を探す本来の目的に帰っていたのかもわからないと。で、本人も納得して、あ、ここやった、そうか、わかりました、ありがとう、言って帰りながら、首をひねっていたのはなぜか。言わせたろう思ったのに、なんか、住所聞いて、礼言うて俺帰っていると。俺おかしになったんちゃうかな、変な、そんな感じがもう見て取れたんです。だヘルパーさんもこんな初めて見ました。いろいろトラブルはあるんですけども、私が対応しましょうって言いましたよねとかね、こういう場合はとかね、責任ナンバー2の人ですから私は対応しますって言うたよなとかね、いや僕が運転しとったから僕の責任やって、そんな気持ちがそこであったはずなのに、ありがとうって俺言うて帰ってだなぁ、不思議なことが起こりますよね、とか言ってね。僕はその理由を分かっているはず。きっと、多分自分がその時に、自分の力で解決しようとしていたならば、ある種の何か、ややこしい問題がもっと始まっていたのかもしれないと。だから時々、人間というか男というものは、ハンドル逃げた瞬間、せっかくあって、売り言葉に買い言葉シリーズが出てくる。でも、ペテロのようにね、次にあります、49節で言った次の50節ですね。そしてそのうちのある者が大祭司のしもべに襲ってかかり、その右の耳を切り落としたと。自分は正義のつもりで立ち向かって、剣も持たされてたので、それを使ってしまったと。実際に切り落としたとあります。ここで、あるものというのはペテロのことですけども、ペテロの性格というか、はっきり出てしまうんです。男ペテロになってしまってたかもわかります。その時に、イエス様は、50節、するとイエスは、やめなさい、それまで、と言われた。そして、耳に触って彼を治し、やられた。と。イエス様はこの時点でも、癒すことをされた。 自分を捕まえようとしてきた人々にも憐れみを表されたとあります。でユダはその計画を無視して、そしてこのことに及ぶようなそういう働き、裏切り行為をしたわけなんですけども、ペテロもこれから今失敗するシーンがあるんですけども、ペテロはこの間も触れましたけども、イエス様の言葉をいただいたにもかかわらずに自分でどんどんと動いてしまって、否定してるするというそういうことにはまってしまいます。イエス様についていって本当に今まで従ってきてイエス様のすぐそばにいたんですけども、今度はイエス様捕らえられた時は遠く離れてついていったと書いてます。怖いけどもちょっと、でもイエス様のことは心配でもついていく、自分が同じような形になると怖い、そんな気持ちでついていきました。そして何回か人々が指摘されてですね、あなた一緒にいたでしょう、いやそんなことないです、それを3回も否定した。その時に鶏が鳴きました。60節、しかしペテロはあなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼が未だ言い終えないうちに鶏が鳴いた。61節、その時に主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないというと言われた主のお言葉を思い出した。主が振り返りました、振り向かれたと。そしてペテロと目を合わせる、それほどの脅威だったわけです。その時の主の目はどうだったんでしょうかと。 A、 ペテロはお前は私を否んだ、だから私もあなたを否むだったのか、それとも B、 私の言った通りであろう、あなたは私が警告したのにそれに聞き従わなかったか。 C、ペテロ、私はあなたの罪を許します。早く立ち直って、兄弟たちを力づけてやりなさい。もう、答えは C ですね。出エジプトに、主は、憐れみ深く、情け深い神、怒るに遅く、恵みと誠に富むとあります。そのような神様なんですね。新約だけが愛の神様ではなくて、もう旧約の時、その時から、イエス、神様は同じ性格の方なんですね。憐れみ深くて、情け深い神様。怒るに遅く、恵みと誠に富む、そのような神様なんです。モーセに言われました。同じようにペトロにも同じイエス様の愛が注がれました。そして、ペトロは、外に出て激しく泣いたとあります。ペテロは大きな失敗をしました。信仰もあったですけども、激しくここで泣いたとあります。自分がこんなひどいことをするとは思ってなかった。その自分が本当に考え、信じられない。イエス様を愛しているのにもうやってしまったという、もう本当にごめんなさいという後悔。後悔だけなくて悔い改めなんですね。ユダも後悔をしました。でも、自殺をしてしまった。ペテロは悔い改めました。で、ユダは後悔だけだった。のような大きな違いです。最後の言葉で、第二コリント7章9節。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至らせる悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらしますとあります。ペテロはこの苦い経験を通してですね、立ち上がりました。悔い改めたんで立ち上がることができたんですね。そしてその自分もそういう失敗をするすぐそのような性格であることを本当にここで言いたいほど分かったと思います。ですので同じような失敗する人の気持ち、そういうのも分かってきて、何が分かったかというと、自分は罪人の一人だったんですと。だから罪を犯している人にも柔和に接することができた。上からじゃなくて柔和に接することができた。こんな自分も神様は許してくれたんだと。そういうことを学んだペテロは、これからすごい 教会の指導者になっていきますと。なぜならば信仰というのは 何かというのを学んだということ。恵みというのは何なんだろうかというのを学んだからです。ではおさらいをしたいと思います。1、主は私たちにご自身をとって食べなさいと言われますと。イエス様ご自身を命のパンとして私たちは食べないと生きていけませんと、ということですね。で、2番、主は私たちがついていくことを喜ばれますと。ただもう神、イエス様に従っていく、何ができるというそういうものではなく、何を期待するじゃなくて、ついていくことによってイエス様はいろんなことを教えてくれて、その時に応じたものを知恵として与えてくださいますよと。3番目に、主は私たちが失敗しても立ち直れるように祈ってくれる。イエス様ご自身が私たちが失敗することを恐れないで、失敗しても立ち直れるようにという取りなしの祈りをしてくれています。4番目、霊の戦いは祈りが必要ですと。今私たちはイエス様の何かしらミニストリーするときにも全ては霊の戦いなんですと。私たちが今生かされているのは、普通に働いて、会社に行って働いて、学校に行って勉強して、ということだけではなくて、目的を持って作られて、何かしらの働きをするために使わされていくので、そこでは、闇の力も働いてきます。その時に私たちは、霊の戦いとしてそれを受け止めて、祈りでもってそれに対処していく必要があります。何か生活動いていると何かにぶち当たることもありますと。それは全ては霊のということじゃないかもわかりませんけども、祈りが必要です。霊の戦いには祈りが必要ですということですね。5番目に、私たちが血肉の戦い。じゃあ私たちが自分の力で対処しようとすることが誘惑なんですよと。罪に陥らないように頑張って何かそれに自分自身で取り組もうとすると負けてしまう。それが誘惑なんですよ。誘惑に負けないように頑張ろうとすることが誘惑になるという。もうその時には U ターンしてバックして走って逃げるとかね。そういう戦わないという、それの方が良いと思います。6番目に、後悔ではなく悔い改めが大事です。おとついあんなことしなかったよかったとかずっと思い続けるのではなくて、あんなことしまってごめんなさいと、神様ごめんなさいと、そこで また OK、 じゃあもう一度やり直してみましょうという神様の励ましが与えられますと、そういうことを、学べたと思います。ではお祈りします。天の父なる神様、あなたがいつも本当に私の人々のことを覚えて、私があなたによって生かされたその目的に従って歩めるように最善のものを与えてくださることを感謝します。今現在起こっていることが最終的なことではなくて、あなたのベストがそこで現れるようなそのプロセスにあることを覚えて、あなたの与えてくださるものを待ち望むことができるように私を導いてございますようお願いします。そしてあなたについていくことを選択していくことができますようにお願いします。また自分の力で解決しようとするその誘惑から守ってくださいますようにもお願いします。祈りを持ってあなたにもう完全にギブアップして、あなたにお願いしますという選択することができますように。そして何か間違った時にも後悔ではなくて悔い改めに行くことができるように、イエス・キリストの名によって喜びをもう一度いただくことができるように、悔い改めをすることができますように導いてください。今週の歩みも全てあなたに委ねます。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。